インタビューのコーナーです。本日のお客様は平取町二部隊にお住まいで有限会社桜井燃料にお勤めの本田純さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、木村文夫さんのお誘いで本田さんにですね、ぜひこのインタビューコーナーに出ていただきたいということで、木村さん経由で出演をいただきました。誠にありがとうございます。
ありがとうございますすごく嬉しい機会をいただきまして、本当皆さん感謝感謝です。
はい、それではですね、本田さんにいくつかお話を聞きたいんですけれども、まずご出身はどちらでしょうか。
はい、父親が北海道出身っていうのはあるんですけども、東京中野に住んでました。
なるほど。ということは東京生まれているんですか。
東京の、小学校上がるまでは、杉並の高円寺っていうところだったんですけど、それ以降は、中野でずっと育って、でそれで社会人になってから、千葉の流山っていうところで、家族と住んでました。
なるほど。で私実は東京の武蔵境にある亜細亜大学出身なんですけども、中野って中野サンプラザとかああいうのありましたよね。あの辺はちょっと行ったことあるんですけども、
はい、
結構なんていうんですか、繁華街ですよね、中野駅っていうと。
そうですね、近くに新宿もあるんで、新宿に行く機会も多かったんですけど、やっぱり中野だけでも十分いろいろ、サンプラザ周辺、ブロードウェイがあったり、いろいろ買い物もいろんなことができるところだったんで、本当の街っていうところだったと思います。
はい、それではですね、平取町へ移住するきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、一番大きかった、震災、東北の震災の時に、勤めの関係で千葉の流山っていうところにいたんですけども、震災が起きて、その後、原発の事故が起きて、それでいろんな、状況がこう、起きてきたときに、家内が原発のことをちょっといろいろ知識を持ってたところもあって、で、それが、きっかけっていうところであるんですけども、当時を思い返すと、水道水が飲めないっていう情報があって、で給水タンクが、駅のところまで来て、でこれを配るなんていうのもあったんですけど、当然、そこに住んでいる人の人口のあれと給水タンク追いつかなくて、もう全然もらえない状況もあって、気がついたら水道水の安全基準が変わってしまって、普通に飲んでくださいと、そういう状況もあって、いろいろプールームの状況も、情報の中にもあったり、そんな中で、大人よりも子供の方が原発の影響はあるっていう、ものを、母親が、神さんが、ね、心配して、そんな中で、北海道出身、父親が出身ということもあって、ちょっとそれとなく相談したら、小樽は今全面的に、東北も関東圏も受け入れしてるっていうことで、ちょっとそのタイミングがいろいろちょうど、予定していたスキーのチケットと重なってて、それをが、きっかけで、子供はスキー旅行に行くと思ったらそのまま北海道に移住してしまったっていう、ちょっともうかわいそうな思いというか、いろいろあったんですけども、流れ的にはそういう感じで、まずは小樽に行きました。
なるほど。ということは311がきっかけとなって、福島の第一原子力発電所が暴走したと。でその放射能の汚染を恐れてということですか。そうすると千葉県流山市でお住まいでも、
はい、この辺の話をすると、丁寧にするともう1時間ぐらいになっちゃうので、ちょっと端折ってというかあれなんですけども、それが、きっかけなのは間違いなくて、まさか北海道に移住なんて全く自分たち家族考えたこともなかったし、もう勤めをしながら、やっぱり子供の、教育のこととかも、考えながらやってたところもあって、だから本当にその ちょっと冗談めかしに、いや、やっぱりちょっとこういう都会じゃなくて、地方で子供子育てできたらいいななんて話はしてたことはありましたけど。
なるほど。まあ、ちょっと話を変えますけれども、まあ、ビラトリ町に住んでみて、の感想をちょっとお聞かせください。
その震災の、まあ、ことで、まあ、本当にその何を大事にするべきかというか、その価値観というところにすごい自分の中でぐらつくものがあって、はい、やっぱりそれまではやっぱり自分自身もあと子供にもやっぱりある程度こういい学校、まあ、進学でいい会社で、まあ、いいお給料を得ながらっていうようなものをある程度こう大事にしていくっていうか、かなり優先順位高いところを持ってたりとかして、その何て言うんだろう、まあその都会で生きていくための大事なスキルみたいなのをなんか本当に大事にしてたというか、まあするべきというか、でもそのなんか追い求めていく中に何か一つそのまあ原発の必要性というか、経済最優先のいろんな物事の考え方とか、その中にすごく限界というか、本当はもっとバランスをとって大事にしていかなきゃいけないものがあったはずなのに、なんかすごくこう、まあ見えなくなっていく流れというか、それに危機感というか、あ、これはもうダメだ。もう子供にもっとなんか違うものを教えなきゃいけない。もうこれからの社会は子供たちの時代だって。そんな時に新聞だとか本をこういろいろ自分なりにこう価値観をこう今までのものをこうなんか崩れていった時に、何か次の 何を考えなきゃいけないんだろうというか、そんな時に先住民の方、またアイヌ文化の話だとかっていうのがちょっとちらほら出始めたんですよね、新聞の中で。でその中にその身の丈のあった生き方だとか、その持続的なこの暮らし生き方には何が本当は必要なんだろうっていうところにすごく感銘するところがあって、あれってこんなの自分が今まで生きてきた中で考えたことなかった、そこでもっとこの部分は増えなきゃいけないとか、まあ、なんか子供に伝えたいって、なんか自分が教えられることじゃないとも思ったし、自分がやっぱり分かんなきゃいけないし、そのまま子供にも影響を受けてもらいたいというか知ってもらいたいと思って、っていう中ですごくアイヌ文化にこう関われるところへ何かこう近づきたいなっていう中に、なんかこう、まあ、ここの辺も話すとちょっとあれなんですけど、まあ、ビラドリの親子留学っていうものがあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、こちらに来れる機会がありました。
はい、お子さんはニブタニ小学校に通ってるんですよね。
はい、
ニブタニ小学校はどうですか、父兄というか親の立場から見て。
いや、すっごい、もう全国の学校知ってるわけじゃないですけどこんないい学校あっていいのかなっていうぐらい、今本当に大事なものを教えてくれるところだと思ってて、またやっぱり国の中にある学校っていろいろ規制というかすごく大変な部分もきっとあるんだろうなと思いながらも、すごくアイヌ文化の大事なところを今学校が教えていることに最初はちょっと驚いたというか、あ、やれるんだというか、でもこれをやっぱりそれを伝わっていく子どもたちに希望を見えれるというか、やっぱそこは、いや今ここは本当に今日本で大事なところだなって、やっぱ本州絶対これは今ここで育っている子どもたちの影響をやっぱり受けて日本は変わっていかなきゃいけないんだろうなというかね、そういうことを考えながら嬉しく思ってます。
まあ、例えばその二豚小学校ではアイヌ語を教えたりとか総合学習でやってますが、そういうことを含めてですね。
そうですね、やっぱりアイヌ文化には素晴らしい本当精神文化のところが本当にしっかりと今この学習の中に、まあ、特別授業の中にあるっていうことは、これは本当にアイヌの方にとっても当然だと思うんですけど、それ今私のような家族のような移住したものに受けさせてもらえるというのは本当にありがたく思っています。
はい、これでは最後の質問になりますが、 FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、いや私のだから大事にしたいなと思っているのが、やっぱりいいものとかこれはすごいっていうものはどんどんこう人に 伝えたいし、私も知りたいし、その中に何かこのエフェンティパウシの存在ってあるんでないかななんてちょっと思ったりして、まあ、そこに私も、まあ、ちょっと関わらせて今回いただいたのは本当にありがたく思ってます。
はい、本日のお客様は平取町二風谷にお住まいの本田純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。